京山幸太の勘違いラジオ。はい、どうも、私が浪曲師で声明芸人の京山幸太でございます。このラジオは私が世間に声の届かない完全なる地下勘違いにてここだけのお話をする京山幸太の勘違いラジオでございます。はい、今日は4月17日でございますね。あ、花粉がまだありますね。いつぐらいから収まるんやろ。まだ感じますね、花粉が。いや、なんかこないだあれどうなんかなと思ったのがあって、結構ね、筋トレ始めてからそこまでそんなに、もともと牛丼は好きやけど、もちろんね、まあ年相応ぐらいには行ってたけど、そこまでむちゃくちゃ洗いに来たわ。 MBS ラジオからテレビからMBS 登録してるのバレた。ええやん別に。バレてもええやんな別に。そんなに行くわけじゃなかったんですが、すき家がね、結構筋肉的にいいメニューが多いんですよ。鶏そぼろ丼と、最近やってへんけど、あのマグロのたたき丼が、まあ、栄養成分表的に米少なめにしたらちょうどいいぐらいの感じなんで、あのそれを知ってからですね、すき家に結構週に何回かは行くんですね。で、この間、まあすき家に入ってあるご飯食べてたら、多分バイト初日の子っていうかね、男性だったんです、多分。で、社員さんなのか何なのかの人がいてて、すっごい研修してて、まずね、お客、こう、出したらこれ持って行ってみてみたいな、はいはい、言って、まあ、ちょっとその男のバイトの方の人もだいぶ暗そうな感じなんで、苦手そうではあるんですけど、これ持って行って言って、はいはい、言って、ほんでお客さんの後ろからこう出して、お待たせしました、何々です言って出して、ほんで戻ってきたら、はい、いや、後ろからな、お客さんの後ろからこう出すときは、こうお客さんにもう万が一かかったりとか当たったりとかしたらあかんから、ちゃんとあの後ろ失礼しますとか言ってねみたいな、あ、はい、じゃあもう一回今度これ何万さんに持って行ってみたいな、はい、で持って行って後ろ失礼いたします、何々です言って、で戻ってきて、うん、いや、まあいいんやけど、あの戻ってくるときに、な、別の空いてる皿とか確認して、空いてたらもう下げてきて、そしてそうじゃないとな、無駄になるから時間も動けばな、はい、まあ、じゃあ今度このレジはあのお客さんあれあれやってみて、はいはい、何円でございます、あ、ポイントカード聞いてね、はい、ポイントカード、あ、ポイントカードはお持ちでしょうか、あれね、で支払いは、あ、お支払い方法はいかがでしょう、しましょうか、はい、で、ありがとうございました書いていて、あのまず、うん、ちゃんと相手の目を見なさいと、ね、でその名前を忘れて、もちろんね、バイトの子にね、まるまるくんはちょっと背がね高いから、基本的にこうお客さんを見下す形になることが多いと思うので、ちょっとちゃんと鏡見ながら、あの同等の目線ぐらいで目を見ながら、ちゃんとありがとうございまして言いなさいみたいな、うん、で、じゃあ僕を一回、あのじゃあお客さん役やるから、一回じゃあ投資でやってみようかみたいな、はい、じゃあ お会計でございましょうか、ね、何円でございます、ポイントカードはお持ちでしょうか、お支払いはいかがでしょうか、ありがとうございました、まあ、研修っていうのがあるんでしょう、もちろんね、バイトはねあるんでしょうけど、あのいや、すき家やで、すき家やで、そこまでいる、すき家ですせ、いらん、全然態度悪くていい、すき家なんて、コンビニとすき家は態度悪くてなんぼじゃない。態度いらんって、最低限はそれ不快に刺すほどのそんな態度あかんけど、そこまでね、もう相手の目線を気遣ってまでいらんね、好きやよ、ここ好きやよ。いや、大変やな思ってね。ほんで、まあ分かります、それも分かりますし、でもそれをお客さんに見えるっていうか、こういう風に全部聞こえる店内の人にの感じのボリュームでやるのは、それ逆にそれおかしいんじゃない、接客としてって思うしね、まずね、それ 分からへんようにやらなあかんお客さんがそれ一番不快やと思うけどみたいな。ほんで一通りその研修 の, じゃあ僕を店社員さんの方がねじゃあ僕を客やと思ってちょっとやってみてみたいな。で一通りやった後に自分も食べ終わってたんですよ。自分その研修タイムもなんか待ってたしなんかねやっぱ研修割り込んでお会計って言えへんし、レシートもレシートというか伝票持っていくじゃないですか、ね、牛丼やってねレジにねそれ割り込んでレジに持っていけへんし一応一通り終わるまでじっと待ってて、ほんで「あじゃあ次お客さん来たらこうやってね」って言った後にすぐ行く嫌さ分かりますか？いやうわ第1号やんみたいな自分が研修終えた人間の第1関門やん自分嫌やわでも自分ももう予定あるし時間も決まってるしもうさっきのその研修一通り待ってる時間もあったしもう出なあかんから次の予定もあったんでもう第1号になりましたよ研修後の。またなんかそれについて自分が出ていった後にすごいいい声でありがとうございました言ってくれてましたけどそれ言った後にまた注意されてるんやろな。あまあ一通りちょっと前良くなったけどもうちょっとここはこうしてとか言われるための実験台だったやん。それが悔しいわ一番。そういうの一番嫌なんですよ人が向上する糧になりたくないんですよ嫌やわ、まあね。いやでもどうかねそれもどうかね聞こえへんようにするべきやと思う。まだ全然良かったけど好きやのそれはまあまあまあ嫌やなとは思ったけど、なんかもっともう何年か前になりますけどコンビニ行った時にもうねむちゃくちゃ説教し店長がむちゃくちゃ店員さんに説教してるんですよレジで、その何か態度なのか勤務のなんか分からへんけど、いやそれをねなんか奥で言うならまあまだいいですよ。まあ結構怒号に近い感じで怒ってたから裏でも今はあかんやろけどね普通にパワハラということなんでしょうが、まあ何年か前なんでまだそんなにうるさなかったけどそんな、いやにしてもあかんけどそれもにしてもレジでやらんといってやというかそれこそお客さんにそれが全部聞こえててそれが一番態度悪いやんとか店長が腹立つわいうのって思いましたね。ダメですよそれは。一番接客悪いやん思ってね。いやでもかわいそうだな。すき家のバイトもうすぐ辞めると思うわそのすき家のバイトの男の人もむっちゃ不満そうでしたもん顔。そういう顔つきかもしれんけどすき家やでって思ってると思う別の店舗行き別の店舗あんなそんないないのすき家にそこまでの接客のスキル、あと何が今週ありましたかね。アンダー5アワードというのに出てました。いや落ちました2回戦で。いやね芸歴5年目以下でジャンル関係なしのやつで、まあ単純にコンビ強いし自分もね自分で言うのもないけど結構受けてはいたんです普通に、だけどコンビがまあ滑ってるコンビもおったけど基本的にコンビってやっぱ受けるんですよねやっぱりね漫才って。二人がかりでだってコンビピンはここが笑いどころですよって突っ込めへんからなかなかお客さんに分からしていくんやけど、もう漫才って突っ込みがここが笑うとこですよっていうのを提示できるからもう全然違いますね。ボケと振ってボケて突っ込んでるスピードも全然違うし、いやまあ強い単純に強いなっていうのはあるけど、あとね客お客さん票みたいなのが若干入るみたいな審査員が主やろうけど、でもその審査員もね別にお客さんの笑い声でほぼ判断してると思うんで実質客が大事なんですけどね反応が、まあちょっとね大阪はまあやっぱ漫才強いなっていうのと吉本強いなっていう感じですね。吉本に客がついてるしね、それはもう別に文句ないんですよ。だってアンダーファイブアワードとかそういう賞レース全体がまず吉本が仕切っててというか吉本がやってて他の事務所に文句開いてるぐらいの感じだと思うんで、そこはもう別に文句言うことじゃないというか多少吉本を有利なのは仕方ないことだと思うんで全然不満を持って言ってるんじゃないんですけどね、まあ、単純に漫才強くて吉本客多いからまあ特に大阪は、まあなかなかピンの感じじゃ勝てないよねっていうのは正直むちゃくちゃ感じましたね。いやそれはアンダーファイブまだええけど R1 グランプリとかも露骨にありますからね事務所ごとによって差というか、なんか吉本の芸人は急にこの日に割り込んで入れるとか、 エントリーに名前なかったけどスケジュールの都合で急にここに割り込めるみたいなあったりとか ありますから、まあそれは仕方ない、別にそれをおかしいやろって声上げっていうというかは、まあなんかねそんなもんかみたいな感じもありますし、芸能界そんなもんかなっていうのがちょっとありますよね。そんなみんなが何公平な世界ではないなと感じます、芸能界とか特にテレビ関係は。事務所の力っていうのはまあ正直それはあるでしょう、それはね。同じ点数やったらねソニーより大きい事務所の方上げますもん。それはもうソニーの作家さんも言ってましたもん、うちの事務所で勝とうと思ったらちゃんともう勝ったっていう勝ち方しないとトントンやと大きい事務所にが上がるよって、そういうのがね、まあ、ありますよやっぱりね。それをまあ言い訳にしちゃダメだと思うし、じゃあほんまに勝てばいいだけなんでねって思いますけど、まあ自分は正直そういうのあんま好きではないんですよ。おかしいやろって声あげませんけどって言ったけど、おかしいとは思ってるんですよもちろんね。そんなシステムがね、アメリカなんか全員エージェント制でそんな会社の力で押すとかはおかしいじゃないですか。おかしいとは思うから、思うところはあるけど、まあ仕方ないよねと思ってもいるというか、まあだから他の攻め方も考えなあかんなっていうのが今年の自分ですよ。まあ、お笑いっていうのは結構そういうことが影響してしまうしっていうのもあるし、まあこれもあとね、これを自分で言うとなんないけど、生まれ持ったものというか面白い顔とか、まあ、センスももちろんなんですけどっていうのはあるじゃないですか。で自分が自分を冷静に見た時、自分という京山浩太という人間はお笑いというジャンルに対しては正直自分で冷静に見てそこまで向いてるジャンルじゃないと思うんですよね正直。学習真面目な、結構真面目に学習型やし、そんなアホなこともないから実は、割と学習して、あこういう風に組み立てたら笑い取れるのねみたいなのを 4,5 年やって分かってきたから、まあ普通に受けるようになってきたんやけどちょっとずつ。でも持って生まれたおもろい、なんかもう顔も何とも言えへんしとか、逆にむちゃくちゃ大喜利天才的に強くて速いしとかはないから別に、努力型で、あこういう風にいくっていうのをなんとなくこう地道に学んでいくタイプやから、そこそこお笑いのこともでき出してるけど、正直才能を持ってるもの的には笑かすっていう方向はあんま得意じゃないですよね。まあそれをやるにはちょっと顔が整いすぎてるとかもあるし、あそれじゃない、あそれじゃないんですか、あごめんなさいごめんなさい、それじゃないか、そうですね、そんなむっちゃアホじゃないし、笑いにいじられにくいタイプやしね、性格とか能力っていうのもあれやけど、まあ自分の全体の雰囲気でね、経歴も含めて浪曲師いじりにくいと思うんですよやっぱり。逆にむっちゃいじるタイプでもないというか、ね、大喜利でセンスでみたいなタイプでもないし、正直技術ともセンスと合わせていくタイプやから浪曲師で台本書くという、そうどっちもができてって感じやから、お笑いのプレイヤーとしてはむちゃくちゃ恵まれてるってことは正直ないと思うんですよ。だから持ってるもん、持ってるもの能力を引き出して、持ってるものさらけ出して戦わなあかん、だから浪曲も使わなあかんし、お笑いに、だからもう浪曲じゃなんか足りひんなっていうことで鍛えてるわけやし、筋肉もいるなみたいな、もう一個キャラいるなみたいな、浪曲っていうのがもうちょっと知られてたら浪曲周辺のあるあるを使ったネタいけるけど、まず浪曲が知らないということは、浪曲という知らないことをするという方向に行くっていう難しさもあるし、単純にね、自分が落語家やったらもうちょっと楽にコント書けるのになと思いますもん。落語家なのにこんなのするっていうネタ書けるし、単純に浪曲師なのに、ね、浪曲師なのにこんなことするっていうネタやっても、浪曲師ってまず説明がいるっていう、悲しいことですけどね、これを浪曲師が言うのはね言う浪曲師が来れるのは悲しいことなんですが、冷静に見てそうやなというのは思うんで、まあだからお笑いもやってることによってトーク力とかネタの作り方とか時代の感じとかね、それ結構一番大きいかも、時代の感じとか学べてるから、別に今んとこはまあいいかなと思うんですが、頑張ってやったらね、でもそれ一本でいくっていうのはちょっと自分でも違う気がしてきてて、もちろん、ということで、まあ、いろんな攻め方しようかなって思ってますね。 ほんで R1 グランプリも年齢制限解除でしょ。ほんでアンダーファイブアワードも今年まあお笑い始めて5年目やからまあギリギリね、なんかグレーかもしれんけどでも R1 とかにも出場資格に書いてたからお笑い以外の芸歴は含まへんって、うん、落語家さんは残念ながらね含まれるけど、まあ一応笑いやしね、うん、ってことで、うん、アンダーファイブアワードもまあ自分はお笑いは5年目やろうということでまあなんとか出たんですけど、それもラストイヤーやったから終わったから、で R1 ももう年齢制限ないから芸歴が浅い理由なくない、もうもうあれかな、明日から今日からあの浪曲の芸歴の方でお笑いも行こうかなあ、11年目、今年12年目の京山幸太ですむちゃくちゃ気使われるねこれだいたい辞めてるから10年経ったら芸人なんてお笑いは売れてなかったら12年やってるとなかなかあれですよ少ない後輩がよっぽどずっと売れてきたりとか粘り強くやってる上の人しかおらへんから、ああそうですかみたいな。ほんで浪曲師っていう謎のね、向こうからしたら謎の経歴も乗っかってくるからもう余計に距離取られるやろななんかねすごい方ですもんねみたいな感じで今でも感じるのに、それをなかなか、まあ逆にね、大阪の吉本の芸人さんとか古い方っていうか結構先輩、古いっていう、ほどじゃないけど20年ぐらいやってる人は寄席の感じも分かるし、浪曲師もなんか知ってくれてるし、やっぱ演芸会とか出るから、浪曲師のね何々君だ、普通に後輩として扱ってくるんですよ大阪の芸人さんは、長いことやってる人は。ただ東京に行くともうほんまに知らんから、そういう文化もないから、うん、寄席に関わるとかもね、もうソニーの事務所行ったら、あ、京山幸太なんかね、浪曲のちゃんとした方ですよねみたいなもう大体敬語やもんな。あ、桜井さんとか結構長いからソニーのね、とかももちろんザコシショウさんなんかむちゃくちゃ長いから、おお浪曲師覚えてるよみたいな、あの普通に喋ってくれるけど、ちょっと先輩ぐらいじゃ、あそうなんですかですもんね、もちろん、うん、気使われるんですよね逆にね、うん、いじられはだから難しいですよ自分は、っていうのも冷静に見てね、いろんななんか自分に向いた攻め方を見つけないとダメですよと思ってます今はね。まあ20代でそれを思えてよかったんじゃないかと思います。あとは何やろ、あ、一心寺3日間出番でしたね。あ、自分が入ってたからまだあれやけど、新月師匠と天光拳新月師匠、ほんで春の稽古のやつ、うん、で、三原舞さんとで京山幸太と、稽古のやつはまだあれなんですけど、本来はでも今回なんか硬いネタをやるということで、重めのネタがね、女殺し油の地獄とか言うてて、で新月師匠は乃木将軍とかなんか戦争系でしょ、三原舞さんもこの平和への祈りと原爆とかでしょ、もうねすんげえ暗かったもうすんげえ暗くて一瞬で自分だけだからあえてですよ、もう自分はもうあえて軽めのというか笑いの多いネタを選んでいきました。まあそんな雰囲気の中やるとまた受けにくいんですが、全部硬いのはお客さんさすがにしんどいやろと思って、じゃあまずもう軽めのというかケレンが多いの入れました。あんまり受けへんのも覚悟で、まあ、その割にあの笑っていただけたと思うから良かったですが、すんげえ暗かった一瞬でマジでも戦争中みたいな感じだった暗い、友達が来てくれてたんですが一心寺にね、もう暗い言うてて自分だけやんみたいなあれ暗かったな、まあやっぱ浪曲やしねあのまあ笑いが入る必要はないんですがね、浪曲なんでね、もともとは、うん、にしても今時ね暗かったな、おもろかった逆に自分はおもろいけどお客さん辛いやろな、そうだね、うん、ほんでまあ一心寺の2日目の後にちょっと撮影がありましてね、動画撮影をしよう言うてて、ほんで動画撮影して、ほんで帰りにこうその一緒に撮影してた子たちとこう居酒屋に行ってで初めて行ったんですよ新大阪の居酒屋で、あんまりあの辺で飲むことないから新大阪の居酒屋で初めて入って、そしたらなんかすごいなんかまあ、女性の、まあ、50代ぐらいかなの女性で、すごい話し方まったりしてるなって、
あーいらっしゃいませー、ナフタ2名様ですか、こちらもおすすめですので、みたいな、うん、で、ね、向こうも結構話しかけてきて、あ、私東京出身で最近大阪に来たんです、でも生まれは大阪なんですけどもずっと東京で、ちっちゃい頃から東京なんで、あ、そうですか、どこなんですか、みたいな、何区です言うて、自分もあんま東京の地名をね、こんだけソニー通ってんねんけど全然知らんから、豊島区しか知らんから自分は。でもビーチ部で池袋、東京駅から池袋行って千川に行くルートしか知らんから、たまにあの師匠の独演会の時とかに、あの東京駅からタクシーで浅草に行くっていうことしか自分したことないんで、自分は東京は豊島区しか知らないんですが、初めて聞く、なんか区を言ってました、なんとか区でー言うて、あ、まあ聞いたことはあるけど なんか忘れました、あ、そうなんですか言うてて、なんかえらいまったりした話し方やろあの人みたいな、友達と話してて、お前なーみたいな、そしたら隣のお客さんを接客してる時に、その女性の女の人がそのままステーンって後ろに転んで、ほんで大将みたいな人が出てきて、それもね、さっきのすき家じゃない、さっきのすき家よりあのコンビニの説教とかより全然その人はちゃんとしてた、奥にちゃんと連れて行って、でちゃんと声も抑えながらでも漏れて聞こえてしまうぐらいガチで説教されてて、お前は飲むな言うちやろみたいな、飲むならそんな飲むなよみたいなことを歯かんで怒られてて、その大将ちゃんとした人だから裏で声を抑えてでも腹立ってみたいなんで漏れ聞こえてきましたけど、もうまったりしてる話し方なんじゃなくて滑舌も、ま、回ってなくて目とろんとしてただけでした、もうごめんなさいね、抱えにもその大将ごめんなさいね、なんかもうお客さん前のお客さん飲まされて、いやいや、なんかお会計もその女の人がね、途中で来て、伝票をなくしてしまいまして、何頼んだか覚えてますかって言われて、覚えてねえよ、覚えてねえよ、 2,3 時間おってんこっちは覚えてねえよ、でなくすなんてことは伝票ないから、もう完全に酔っ払って伝票を書き忘れてるんでしょうね。で自分もそれはもうちょろまかそう思ったらちょろまかせるけど、そんなことしたらねもうあかんから、大谷翔平を見て私は思ってます、みんな今思ってるでしょ、日本人がちゃんとしなあかんなって運を逃したあかんなってね、運を拾いに行かなあかんって大谷翔平が言うてましたけども、そのマインドでね、いや自分も思い出せることは本当に思い出そうと思ってちゃんと考えて、今目の前に並んでる皿と、まあこれも頼んだなっていうのを全部思い描いたのを言いましたが、多分それは全部は言えてないと思うから、なんかある程度得をさせてもらいましたね。それもあってもまた大将も腹立ってるし、ほんでね、自分の隣のお客さんがまたこれもややこしいお客さんが来てて、男女のカップルなん、ちゃんと見てへんから顔を、何歳かわからん、意外と若そうやったけど、ほんでね、半年前に来たと、で本名じゃなくてちょっと変な名前を書いた気がすると、ボトルキープしてるんですがみたいな、でも本名じゃなくて変な名前で書いた気がするみたいな、あだ名なのかなんなのかみたいな、でもそれを忘れたとだから探してくれと、いやその手がかりで分かるか言うて、結局あの探してくれよってベロベロのおばちゃん、こっちもベロベロやし客はうろ覚えやし、俺もう15分20分ずっとおばちゃんベロベロで探してたけど、これですかこれですかみたいな、わかもわからへん、だってこっちも忘れてんねんもん名前何で書いたか俺そもそもその店のボトルキープ期間は3ヶ月なんですって、もう半年やねんからあかんねんってほんまは。大将も多分ちゃんとした人ですよ、この大将多分むちゃくちゃいい人で、もう今回はじゃあもうサービスさせてもらいますけど、ほんまはうちは3ヶ月なんでと、ほんでちゃんと覚えれる名前で書いてくださいねってもうすっごい当たり前のこと言ってた客が悪いし、もう客も悪かったし、ベロベロおるし、ね、あの日大将腹立ったやろな思いますね。はい、いや、やばいやばい、話しすぎた。お便りあんねん、お便りあんねん、ありがとうございます、お便りいただいてます。今週はなんかあなたが間近で見たっていうか、なんか見たことあるスターの話とか教えてくださいということでした、ラジオネームモンゴルゆりこさん、チケットを購入してのライブコンサートで会ったアーティストは省きます。平成天皇皇后両陛下、おお、
ああ、それはちょっと見たことないな。地方の JR 駅で物々しい警護と人だかり、何かなと聞いたら両陛下が通るらしい。あ、そんなところ通られるんですか。新幹線とかなんか乗ってる映像見たことあるかも。うん、ひねくれ者の門ゆりは興味ねえしでしたが、実際にお見かけすると圧倒的な慈愛と博愛に満ちたパワーとオーラにひねくれ門ゆりもすっかり浄化されてちぎれんばかりに手を振っていました。うん、そうか、そう、まあ確か見ることないよな。昭和の大スター石原裕次郎さん、おお、すごっ、石原裕次郎見たことあるんですか、すごっ。そっちの方がテンション上がったらあかんのかな、わからない、不謹慎だからわからへんけど、ちょっとわからへん、その辺の感覚。石原裕次郎すごい、でも高校生の時です。へえ、石原裕次郎生で見るってすごいな。自分でもそれは大スターやなって思いますよ。やっぱり友達と歩いているとなんか知らん右方向からすごい圧を感じます。感じるな、やっぱり。そんな振り向くと窓を開けて車に乗っているゆうちゃん、はあ、私たちはキャーゆうちゃんと叫びながら握手をしてもらいました。信号が赤の間の出来事ですね。そんなサービスをしてくれるんですか。感じるんかな。あとあの悪名高い羽賀健治、あ、まあまあまあね、まあ別にね、いいとも青年隊でね。まだ前科がつく前です。新幹線岐阜羽島駅改札です。お、完全しかとだろうと思っていましたが、おーって手を振ってくれましたと。もゆり長く生きてますから、まだまだいろんな有名人に会っているのですが、巻物メールになってしまうのでこの辺でということで。羽賀健治さんか、なるほどな。まあでもね、詐欺ですけど、いや、もう詐欺って言ったらもうこれもう日本中では言ってるからさ、あえてどうかなと思うけど、いや、一平ちゃんにはかなわんな。水原一平にはかなわんな。や、どういうことあれ。もうちょ、爆笑してもさ、もうなんか、じゃあもうほんまに大谷さんをね、応援もちろんしてますし、もうできるだけ引退するまでに、いつかもちろん引退しますけどね、残念ながら。まあ今、全盛期に近いでしょう。ちょっとまあ、投手の方はちょっとどうか分からへんけど、全盛期に戻れるかは。まあまあ、でも打撃の方はまだ全盛期と言えるでしょう。そのね、そんな宝にこう、ちょっとでも心理的ストレスを与えてくれるなよ。何してんねんと思ってました。6億や7億言うてる頃は6億や7億言うてる頃は何だんぼ負けた、70億もっとさらに出てきたみたいに言ってたっけ。いやー、すごいな、もう笑ってまうな、あそこまで行くと。いやすごいな。最近だからね、一番すごいのはそれを動じずに普通に打ってる大谷君なんやけど、あと肘のリハビリもしながらね。それはまあちょっとえげつない、絶対教科書載るわ、そらな。そりゃなんか作品にも絶対なる人ですけど、いや、すごいな、一平さんもすごいな。いや、でも今依存症ってまた病気なんでしょ、しゃあないな、あんまり笑うことでもないのかな。いや、でも大谷選手見てると本当になんかメンタルって大事なんやと思いました。自分もちょっとメンタルを今気にすることがあってね、メンタルトレーニングの本を今ちょっとね、まだ届いてないですが買いまして、心理学とかも興味あるんですよね。今人間結構メンタルやな、やっぱりな、メンタルの健康っていうのがどうしてもね大事やなと思いますね。まあ、詳しくはあんままだ言わないですけどね、ちょっと病院行くことがあって、まあその何だよ、そんな心配されたらあれなんで、そんなむっちゃ大したことではないっていうのはさっき言っときますけど、ほんでまあ原因がまあこっちやるけど、酒か多分酒ないけど、酒かストレスですって言われて、っていうかまあ酒とストレスかな、と思いますみたいな。あ、そっかみたいな。自分そんなに悩んでるってこともないし、まあ職業柄ね、常に逆にストレスはあるんやろうけど、常にストレス抱えて生きてるんでしょうが、そんなにね、自分ではまあ芸人やしそんなもんやろうと思って生きてたんやけど、自分でも感じてるんやっていうか、そういえば過去の東、このラジオでも話しましたが、東京で2回戦 R1 2回戦受けるときに電車で電話がかかってきて、警察から、ほんで被疑者とは言わへんのかな、なんか参考人として呼ばれた事件があったのを皆さん覚えてますでしょうか。覚えてない人は過去の回を遡ってください。はい、 結局もちろんね何もしてないねんから大丈夫やったんやけど、何もしてないのにもしかして無意識とかで酔っ払った時とかに何かしたんだろうか自分はとかで、もうなんかえじゃあこれで自分の浪曲師としてのキャリア終わるのみたいなとかむちゃくちゃ考えちゃって、行きの電車で手ブルブルブルブル震えててほんでホテル着いて次の日が R1 やったんやけど、ホテルで寝てもう全然寝れないんですよ、ブルブル震えて、ほんで朝起きて、あ夢じゃなかったってことでまた震えて、ほんであのフリップゲーしてる、その時フリップゲーまだしてたんですけど、2回戦で東京でフリップめくるたびに手ブルブル震えてて全然声も出えへんしその時も感じました、うわ人間メンタルやなーっていうか、こんなに出るんや体にみたいなのあって、でも自分ちょっと最近あちょっと心も整えなあかんなというか、思うことがありまして、そんなね心配してもらうほどじゃないんですが、いやでも人間誰しても特に現代社会は多いですからね。リリー・フランキーさんとかもね言ってましたよ、まあ、ある程度の年になってその逆に鬱にもなってへん、鬱にちょっとした鬱にもなってへんような人間は友達になれへんって言ってましたそれぐらいの差の、それぐらいの繊細さを持ちかねてる人間じゃないと友達になれへん言ってましたけど、いやそれはね、それは普通に生きてるとありますよね多分ね、ストレスというのがね、特に芸人なんかやってると常にですからね、何かしらがありますよ、まあ、自分なんか特に人何十倍も売れたいが強いから、まああるんやろなと思いましたけどね、まあ多分それじゃなくて自分の場合酒なんやろうけどね、ああまあそれ言わんつもりやったけどな、言ってもたな、ということでまあ今検査中なんで来週結果が出るんですが、採血してもらったのがね、とりあえず多分酒かストレスなので酒はやめましょうという、正式にドクターストップ食らいまして正式にドクターストップ食らいましたので、すいません、とりあえず私は酒を飲めなくなりましたいや大丈夫です、肝臓ぶっ壊したとかじゃないんでね、別にその癌も持ってへん、大丈夫大丈夫、心拍数も不整脈も何もない言うてた、ちょっと心拍早いけど言うてたけど、不整脈でもないし、多分そんな大丈夫なんですがみたいな感じです、さあ酒やろな、ということで、まあ、正式にドクターストップ食らってなんかホッとしてます、あこれでちゃんと飲めへん理由やなというか、逃亡犯が警察に捕まった時こんな気持ちなんやろなみたいな薬物の覚醒剤やってる人が警察に捕まった時こんな気持ちなんかなみたいな、あこれで終わるんやというかやばそんな風に思ってるやばいやそこまでじゃないけどいやなんかしゃあないなというか、ほんまにやめなあかんもんな思って、飲んでないですよ、だから2日間ですけどまだ今日で3日目ですけどね、いやまあいいことですよ、ほんで今日事務局に行く用事があって浪曲親友協会に、ほんで事務局長をやってくださってる方がね今木村さんという方がいらっしゃって、ほんでなんか受け取るものがあったり行ったんですけど、帰り際にいやその方も知ってるんですよね、自分が病院行ったってことを知ってたから、大丈夫かみたいな、あ大丈夫でしたみたいな、その見てもらってレントゲンとかも全然大丈夫で、まあまあもうごめんなさい、その濁したら逆に心配されるからはじゃあ普通に言うけど、別にちょっと息苦しいというか息切れしやすいなみたいなのがあったんで、一応何もなかったら何もないでいいし、一応見といてもらった方がええでって師匠に言われたから、あじゃあすいません行きますよって取っただけなんですよ、別に何か重大ななんかあったわけじゃなくて、ほんで肺のレントゲン取ったらもう至って健康ですと、ほんで心拍やから、まあ、心臓も見てる感じちょっと脈早いの気になるけどみたいな、でもまあ異常な数値ではない、ちょっと早いなってぐらいなんで、見た感じ不整脈もない、心拍心電図もちゃんと一定で早い、ちょっと早いけど一定でやってるし、そんなに問題もないんやけど、まあ一応だから採血しようかみたいな感じなんですけどね、まあまあまあまあ多分僕はストレスだと思いますって最初言われたんですよ。ほんで自分のこの診察前にこう書くじゃないですか、生活習慣みたいな、ほんで酒飲酒について1日何本飲みますかみたいな項目あるじゃないですか、でも何本とか数えてんけど、まあ適当に5本って書いたんですよ、5本っていうのはその 最初はストレスかな思ってたらしいんですけど、こう見ながら 5本みたいな、5本っていうのはまず毎日飲んでんのみたいな、あそう、まあ最近はねちょっとまだ休肝日作ってたけど、まあでも、うん、そうかもしれないです、特に最近ちょっと飲む用事が多かったんで、あそうです、じゃあ多分ストレスよりこっちが気になるわみたいな5本、え、何を5本みたいな、いや、5本とかロングみたいな、そ500の方みたいな、あまあそっち、何をというか、まあ、まあ、5本っていうか、そもそももっと飲むときは10、20とか、いや、そっちの方が気になるね、みたいな言われて、ああ、そうですか、みたいな、それも含めて、ちょっと先やめてっていうふうに言われてまして、はい、そういうことです。別に重大な何かがあるわけじゃないので、ごめんなさい、あの、ご心配はなく。まあ何もないとはだから言えないんですけど、医者にかかってんねんからむちゃくちゃあるわけでもないので、あ言うつもりなかったんやけどな、喋ってしまいますねっていう感じです。はい、やばい、ラジオ終わらへん。ラジオネームチロリーノさん、生で見たスターな、ラーメンズのライブを見終わってロビー行ったら、もうラーメンズのライブ見たいな、ロビーに行ったら見に来てた椎名林檎がいてたことがあったなと、えげつな。でも最近椎名林檎と宇多田ヒカルが一緒に歌ってる番組あって、あのむちゃくちゃどっちも綺麗な、椎名林檎さん自分もともと好きなんですけど、好きそうじゃないですか好きそうでしょ、ああいう人好きなんですけど、宇多田ヒカルさんはなんかそんな最近自分そんな追ってなかったってのもあるし、そんなテレビ出るタイプでもないじゃないですか、バリバリね控えてるというか、ほんでイッツオートマティックとかの15歳の PV はよく流れるじゃないですか、なんかそんなイメージやったんですけど、なんか最近見るともうすぐ40ということもありましてか、すごいなんかお綺麗な感じがあって、歌ってる顔とかなんか、うん、色気があって、宇多田ヒカルさん可愛いな、可愛かったよっていうのがね最近ありますね。はい、どうでもいいな、そんなのね、そんなんどうでもいいな、今なんでそんなことをね聞かされないとダメなんでしょうね皆さん見に来てた椎名林檎がいてたことがあった、すごい、それは後ろにいても気づいて振り返るくらいのオーラがあったわ、みんなやっぱそんなん気づくぐらいあるんですか、あそうなんや、すごいな、あるんかな、やっぱりあると思うわ、だって自分もこの世界入って有名な人とか会うけど、やっぱ同業者やし、写真撮ってくださいは言わないじゃないですか普通、唯一自分から写真撮ってくださいって言ったのはたまたまね彦八祭りにいててずっと気になってた美桜姉さんでしたもん、売れる当然まだまだ売れる前の、うん、なんかやっぱあるでしょうね引きつけるものみたいなね、うん、安子さんも売れるわ思ったしね、で、そのまま NHK 新人落語大賞に浪曲で出る言うたら通るんやろか、入門15年未満はクリアしてるし、あ15年なんですかね、花から浪曲を相手にしてへんところが気に入らんあれ講談とかはいいんですか、じゃあ、NHK 新人浪曲大賞の枠作るんやったら許したらと、あこれこそエニオネさんが取ったやつか名前、うん、そんなん言うんやったらもう NHK では浪曲扱わんとか言ってくるんやろかそんなことないでしょうけどね、 NHK のスタッフさんは感じいい人多いから悪いようにはならん気もする、確かに、うん、あれ東京でやってるんですか、東京の NHK の人は全然知らないんですよね、あでもさそれまあ別に苦言を呈するとかそんな偉そうなもんじゃないけど、単純にハテナ疑問なんですが、あのし繁盛亭とかでもやってるし NHK とかもそういう落語の賞レースとか大賞やるじゃないですか、戦ってみたいな、何が基準なんですかあれ、新作派もおればあの古典もいるし、え受けでも受けと受けでもない、うまさで、うまさって新作作るうまさもありゃね、演じるののうまさもありゃいろいろうまさもあるし、えじゃあうまさだけ来そうなら古典が有利ってこと、えあのマジで R1 以上に審査基準が自分はてななんですが、あれはどういうことなのかなっていうのは思います、うん、でよく落語家さんに聞くんですよ、本当に悪気なく、いやおかしいんじゃないですかって意味じゃなくて、ほんまに自分ははてなやから、よく落語家さんに仲いいね聞ける距離の落語家さんに、あの落語のなんかそういうなんか賞レースというかあれあるじゃないですかみたいな、 あれ何基準なんですかみたいな。いやまあ何基準と言われるとうまさもあるし、まあ受けもあるだろうし、新作派と古典派とかもあるってどうするんですかそこは、みたいな。まあそこはなんとなくのやってる側もぼんやりなんやみたいな。何で評価されてるか分からへん。 R1 は言うてもそらもう審査基準、あんなジャンルごっちゃピンってだけでジャンルピン、コントも歌もあるしフリップもあるし、あんなん審査むずいやんおかしいやんって意見あるのに、でもまあ受けじゃないですかお笑いっていうジャンルやから。落語のその賞レースとしての評価基準ってどうするんやろっていうのが、おかしくないって意味じゃなくてハテナです。単純に疑問、興味ある今月始まったテレビ大人の E テレタイムマシンでも落語しか扱ってへんしな。あーちょっとごめんなさい追ってないな、そこ注意しとこう。浪曲も同じように扱いよと言いたくなるね。ほななって。いやそれはもうだからさっきのお笑いの、自分が浪曲師で、自分が落語家ならもっとコントのやり方あるけど、浪曲師なのでまた考え方変わるよねと一緒ですよね。浪曲が知られてないときついっていうのもあるかな。でも扱ってくれないと知られないしなっていうのもありますよね。浪曲師が頑張るのな、そういうことや。ほんでちょっとね、かっこ以下読まなくていいやつっていうところを送ってくれてるんですが、だから読まなくていいやつっていうのは読んでもいいけど読まなくていいよなのか、読まなくもしかしたら、ね、読まんといてほしいって意味かもしれへんから、ちょっと勝手には読めへんけど、だざっくりざっくりはしてください。ざっくり言うと、このチロリーナさんがあるラジオ番組に生出演したんですって。むちゃくちゃ聞きたいやん。むっちゃ言いたいわ、ラジオで言いたいけど、はっきりちょっと勝手に言っていいものかどうかっていうのもあるんで、すいません。ラジオネーム星子さん、4月15日一心寺浪曲寄せで大井川乗り切りは浩太さんの浪曲へのほとばしるエネルギーを目の当たりにしました。最終日ですか。このような熱演後はかなり疲れるだろうなと思ったりしました。疲れますか、ということでね。だからそうなんですよね、疲れ、本来はそこまで疲れないんですが、疲れました。はい。大井川の水取り争いですが、静岡県知事がリニアのトンネル工事をかたくなに拒否しなかった許可、ごめんなさい、トンネル工事をかたくなに許可しなかった気持ちがこの浪曲を聞いてわかる気がしますと。あ、水が大事ってことでね。でもリニア開通も待ち遠しいのです。でもどうなんですか、その水質がほんまにあれ影響あるのかな。影響あるならね、むちゃくちゃ言い分わかるし、影響ないならリニア通してやと思うけど、影響ないって確実に言えへんってことか。あることもないかもしれんけど、もしかしたらな、 100% 影響ないよって言えないのならば許可できないっていうことなのかな。まあまあまあ、それもわからんでもないよ。確かにね、難しいですね。うん、難しい難しい。長い本でこのラジオ。話す予定じゃないこと話したからむっちゃ長くなってもた。過去最長かもしれん。すいませんね、どうも本当に30分で終わらそうと思ってるんですがね。今週というかこの1週間は19日金曜日かなが口火楽屋 A であります。夜かな、6時半かな。ぜひぜひお願いします。あのネタしようかな、久しぶりね。なんで、20日の昼が南海先生に呼んでもらった南海先生の還暦の会、こちらがもう完売してるんで、なんか数名キャンセル待ちを受け付けるとは言ってたけど、どうかな、ちょっともうわからないですけど、きついかもな。夜コメディスタジアムありますね。何しよう、あ、新ネタをするんやな。そうだそうだ。あと、あ、25日がね、重曹浪曲寄せで、あの今回の R1 グランプリファイナリスト4位の史上初アマチュアで決勝に行った独裁スイッチ企画さんですからね。坂田さんえぐいな、すごいな坂田さん。今日うちに来ますよ初めて。いや、いつもいろんな店連れてってもらってすいませんねみたいな、前回のインタビューの時もね、そのお金もかかるしご飯代もそんな全然うちに来てもらってもいいんですよみたいな、本当にいいんですか、本当にいいですよということで、でも確かに芸人以外は入れへんのやけど、初めて坂田さん うちでインタビューしますね。なんか緊張するのなんか。そんな感じです。来てください。次回が4月24日に公開日でございまして、調べると、日本ダービー記念日4月24日。1932年4月24日に日本で初めての競走馬の競争（ダービーが開催されたことからそう制定されているそうでございます。いや最近ね、あの競馬も やる、ギャンブル興味ないからあんま興味ないけど、そうなんかね、馬も物語あるんでしょ、いろいろ。その辺もちょっとだけ興味があって、ちょっとまあちょっとだけ動画見たりとかしてるんで、そうなんですよ。いろんな攻め方しようということで YouTube に向けていろいろ調べたりもしてるんですけどね、それの兼ね合いで馬もちょっと興味あるんですが、馬についてですね。だからまあ、だから競馬もいいし、こんな馬が見に行ったディープインパクトとか有名なんいるじゃないですか。ゴールドシップやったっけ、なんか自分もまだうろ覚えないけど、とか、まあ逆になんか別にいいですよ、動物園の馬でもいいし、馬肉が美味しいという話でもいいし、馬刺し美味しいですね、食べたいな、筋肉にもいいしな、馬刺し食べたいわ、飲めへんけど、飲めんくても食べたいな、あと馬年にこんなことがあったよとか、まあそんなんでもいいですし、エマとかでもね、願い事エマとかでもいいし、馬がついてら何でもいいんで、馬についてお便り募集したいと思います。その他自由に質問などもお待ちしております。宛先はかんちか.radio@gmail.com、kanchika.radio@gmail.com に内容とラジオネームもつけて送ってください。ラジオネーム先の方がありがたいです。読む時の兼ね合いでね。4月23日火曜日の24時、24日になるところまで募集します。お便りお待ちしております。あ、って言っても今回24日にそうなんですよ。予定入ってる、スケジュール入ってるんで、スケジュール的にちょっとできるだけ前日ぐらいにはいただけるとありがたいなと思ってますけどね、ちゃんと、まあ、24時まで言ってるんですけどね、ちゃんとね。なんか実質当日の昼まではみたいな感じになってるけど、今回はごめんなさい、できたら24時までに本当にいただけた方がありがたい、もしかしたら収録に間に合わないかもっていう感じがします。お願いします。ほんならまた来週。